ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をご覧ください。
ある日ヒバリの、ヒバリは鳥ですよね、ヒバリの親子の話です。ヒバリの親子が巣を作ったんです。その近くにその村に住む村人がたくさんやってきて、こう言いました。さあそろそろみんなで麦を刈ろうってこう言ったんです。ひばりの子はお母さんにこう言いました。お母さんお母さん、もう出てここは出てった方がいいと思うよ、逃げた方がいいと思う、こう言ったんです。そうするとお母さんは大丈夫大丈夫って言ったんです。数日後3人の村人が来ました。さあそろそろ麦を刈るか。またひばりの子がお母さんお母さん、大変、もう私たちはここから逃げた方がいいと思う。そうするとお母さんは大丈夫大丈夫、そう言ったんです。数日後若い村人が近くに来てこう言ったんです。さあそろそろ麦を刈るか。お母さんは子供に言いました。さあ逃げましょうって言ったって話なんです。なぜ最後にその麦を刈るかって聞いて逃げたと思いますか？年が若かったからですか？違うんですね。これはですね、ある車会社の工場の上司が部下に語った、例え話だそうなんですね。で、プロジェクトや全体でやらなきゃいけない、そういう時はですね、さあみんなでやるかっていう時は進まないんですって。誰かが旗を振ってよしやるぞっていう時にそのプロジェクトが進んでいくという話なんですよね。例えばこの工場ではこういうことがあったそうです。そろそろそこの倉庫をみんなで掃除しよう。みんなでって言ってる時は全然片付かないんですって。でもある一人の若い社員が、私ちょっと掃除してきますって言ってほうきを持った瞬間にみんなで掃除が始まったんです、ね、皆さんのお家もそうですか？ね、つまり物事っていうのは他人任せにしていると、まあ、何も進まないっていうことですよね。今私たちが見ているこの使徒の働きではパウロの、ね、人生を見ていますけれども、伝道を見ていますけど、この大伝道師パウロはですね、あまり周りは気になりません。神様が自分に対してここに行きなさい、そう言ったらパウロはもう大手を振って出かける。周りがどうであっても私は行く、そういうね、まあ、すごいリーダーシップのある人でしたね。このですね、パウロという人物は、確かに力強く真の太い、人でしたよね。だからこそ、まあ、たくさんのこうパウロのサポーターといいますか、助け人がたくさん与えられたわけです。それでパウロが行こうって言うとみんな、あ、分かりましたってついてくるわけですよね。でももちろんこういう引っ張っていく人も必要ですけれども、支える人も必要なわけです。今回の箇所から新しい町に入っています。これはコリントという町です。ちょっと地図がありますのでぜひご覧ください。これ地図ですね。これマケドニアという地方の下にコリントという町があります。大体ですね、これ海に囲まれているような都市ですので、ここもすごく大きな当時の商業都市として知られていました。たくさんの人が住んでいました。前回の箇所でアテネという場所を見ましたけれども、その箇所でもたくさんの偶像があった、ね、そんな話を私たち聞きましたけれども、このコリントにもたくさんの偶像がいたと言われています。特にですね、女神アフロディーテというね、まあ、神様を祀る、神殿があったそうです。そこでは神殿娼婦という人たちが1000人ぐらいいたと言われています。なので、これですね、道徳的にも曲がった土地とも知られていたんです。実は当時の言葉でコリントのように振る舞うという言葉があったそうなんですね。お前コリントのように振る舞っちゃいけないぞなんてね、それはね、本当に、まあ、逆にこう道徳的に曲がったことをしないようになんていうことを教えるために使われた言葉としても知られているぐらい、 このコリントという町は道徳的にも少し曲がっていたわけですね。なので道徳観もずれていた。そして宗教観も、宗教もたくさんの宗教が入り乱れていた、様々だったということですよね。そこにこのパウロたちは入っていったわけなんですけれども、このパウロはですね、まあ、こういうふうに伝道旅行をしていますけれども、その後にその教会、まあ、自分が今まで回った教会を励ますために、その教会に対して手紙を送っています。それがですね、コリント人への手紙とか、新約聖書にテサロニケ人への手紙とか、ガラテヤ人への手紙とか、これは何とかへの手紙という必ずつきますけれども、これはパウロの手紙です。このコリントに行った後にパウロはこのコリント人への手紙を書いています。そのですね、第一コリントの2章の3節ではこういう言葉があります。コリントの人たちに対して、このコリントに滞在していた時のことを振り返ってこう言ってるんですね。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていましたって書いてあるんです。つまりパウロがこのコリントに着いた時には何か弱っていたんです。疲れていたんですね。パウロの伝道を見ていてもあまり見ないような姿だと思います。今まではよし行くぞ、そして大胆に伝える。でも実はこのコリントの町に入った時にはパウロは弱っていたわけですよね。まあそれは、こう旅の疲れだったかもしれない。またこの、コリントの前の町アテネでね、本当にたくさんの論争もありました。またコリントもそういう町でした。そこに入っていて疲れてしまったのかもしれないですよね。今日の箇所ではですね、パウロはしばし休憩しています。そんなことを、見れますね。で、休憩しているだけではなくて多くの励ましを受けているというところなんですね。皆さん疲れると何しますか？何かに行き詰まると何をしますか？決まってすることありますか？私は走りに行きます、またカフェに行って美味しいものを食べますとか、甘いものを食べれば OK です、チョコレート食べれば OK ですとかね、さまざまなこと あると思うんですけれども、じゃあパウロはね、どのようにして、この疲れた体を、疲れた、魂、霊ともに回復させていったのかということを今日はですね、フォーカスして見ていきたいと思います。まず一つ目は、パウロは温かい家庭でゆっくり回復したってことです。今日の箇所でアクラと妻のプリスキラというユダヤ人の夫婦が出てきます。この夫婦はローマから追放されて、そしてコリントに来たわけですよね。でパウロはこのアクラとプリスキラの家庭で過ごしたんです。パウロも旅人でした。実はですね、ユダヤ人は旅人を拒みません。むしろ旅人のことはいつももてなしてあげなさい、旅人をもてなしなさい、そういうふうに、言ってます。これは御言葉でも、たくさんそういう御言葉があります。例えばヘブル人への手紙の13章の2節で、旅人をもてなすことを忘れてはいけません、こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたって言葉もあるぐらいですよね。なのでこのアクラとプリスキラたちもこのパウロ、ああパウロさんご苦労様です、どうかうちで休んでください、そして私たちにもその、素晴らしい福音を語ってください、そう言ってこう招いたわけですよね。で実はこのパウロとこのアクラたちっていうのは共通点があったんです。もちろんユダヤ人っていう共通点はありました。でもですね、天幕職人だったんですね。アクラもパウロも天幕職人だったんですね。パウロはもともと先ほども言いましたけれども、立法学者、ユダヤ教で言えば牧師みたいな人をラビって言います。でこのラビたちは旅をするしたりするわけですね。なので自分の手に職をつける、これが結構行われていたことだったんです。でパウロのこの職、彼はどんな職人だったかというと、彼はその天幕職員人だったわけですよね。特にパウロはキリキア出身でした。でこのキリキアさんの天幕用の布は良質でヨーロッパでも有名だったそうです。 なのでですね、パウロとこのアクラとプリスキラたちはこの一緒にね、この天幕、あ、そうなんだ、私もそうなんですよって言って、こう一緒に共に今働いたあのわけですよね。こうしてパウロは疲れた魂、そして体を休めたわけです、ね、やはりこう見るとね、パウロという人であったとしても人の励ましっていうのは必要だったってことが分かりますね。もちろんどんな人も私たちもその励ましが必要です。あの以前こんな話をしました。私たちはね、炭とよく似ている、ね、皆さんあのバーベキューとかに行って炭をつけますよね。またバーベキューでお肉を食べたりする前に必ず炭をつけます。その炭は一つだとそのまま燃えてそして消えてしまいます。でも燃えて消えてしまいそうな炭にどうですか、もうね、燃えて火のついている炭を一つ二つも持ってくるとまた燃え始めるんです、ね、この炭のように私たちもこのね、もし疲れてしまった時、何かこうね、自分の人生の火が消えそうな時には周りの人の励ましが必要なわけですよね。あの箴言の17章の17節にもこういう言葉があります。友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれる、ね、兄弟は争うために一緒にいるわけじゃないんです、ね、共に愛し合い、そして苦しみを分け合う、支え合うために私たちはそれぞれの兄弟姉妹与えられているっていうことですよね。パウロはこの夫婦によって励まされたんです。でも今日の箇所で励まされたのは実はパウロだけじゃなかったんです。このアクラとプリスキラたちにとっても励ましになったんです。なぜかというと彼らはローマから追放されてコリントに来ていたわけですよね。ローマではもしかしたら仕事もあったかもしれません、人間関係もあったかもしれません。でもローマ皇帝がお前たちは追放するって言って追放されたんです。皆さんもね、急にね、今いる状況からじゃ あの全然違う県に行きなさい、ここまあ栃木県ですけども北海道行きなさい、沖縄行きなさいって言ったらね、自分の知っている仕事とか人間関係とか全てを置いて出ていくわけですよね。神様を信じていたとしてもなんでだろう、なんでそんなことがあるんだろう、そう思ってしまうかもしれません。もしかしたらアクラとプリスキラたちもなんで私たちはこんな目に遭わなきゃいけないんだろう、今まで私たちがつながっていた友達も全部なくさなければいけない、なんでだろう、こう思ってコリントにいたかもしれないんです。すると目の前にヨーロッパで大伝道旅行をしているパウロに出会うわけです。パウロさん、どうぞ私たちのところに来てください。そしてパウロを迎えたわけですよね。そしてパウロが出て行った時に、ね、元気を取り戻して出て行った時にね、アクラとプリスキラはね、おそらくこう言ったと思います。私たちはこのためにもしかしたら送られたのかもしれない、やっぱり神様は素晴らしい神だ、そして私たちは大事な大事なメッセージをパウロさんから聞いた、イエス・キリストの福音だ、私たちはこれを聞くためにパウロを支えるためにここに来たんだ、ね、やっぱり神様は素晴らしい、そう思ったに違いないですよね。こう見るとね、神様は一方にだけ素晴らしいことってしないんです、最善をしないんです。神様は例えば人間関係にあってその人にとって、あ、私は本当に助けられましたっていう時には一方だけじゃないです、双方にとって最善をなさる、私たちの想像をはるかに超えた神様であるということですよね。そしてパウロもこう、パウロはね、アクラとプリスキラたちとこうね、仕事を天幕職人としてね、仕事をすることによってちょっと伝道から離れたのかもしれないですね。ちょっとリフレッシュして心もリフレッシュした、それだけじゃなくて彼はこれから その自分のね、糧、まあ、お金ですよ、金銭的経済的な面も彼はね、サポート、セルフサポートですけれども自分で得ることができたというわけですよね。この休憩も必要だったというわけですね。パウロはこのアクラとプリスキラというね、夫婦にこの家庭ですごく温かく励まされたということです。またですね、今日のポイントの2つ目としては、道路者の合流がパウロを励ましたんです。これはシラスとテモテという人が今日の箇所で合流しているんですね。この2人のことは、まあ、旅の途中で実は置いてきたんです。なぜ置いてきたかというと、このパウロがずっと回ってきた町々で教会が出てきます、 できてきます、ね、その時にまだこの教会はできたばっかりの教会だったので、パウロは先に行かなければいけないけれども、彼らは教えを必要としている。その時にパウロはこのテモテやシラスをその地に置いていったんです。そのためパウロはね、もしかしたらこの彼らをね、置いて、そして一人で旅をしていたわけですよね。聖書の言葉にもこういう言葉があります。伝道者の書の4章の12節で、もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れない、ね、このシラスとテモテを置いてきたパウロは、もしかしたら取り巻きもいたかもしれませんけれども、大胆に語るその場面において、彼はね疲れてしまったのかもしれないですね。何よりもね、パウロをね祈り支えてきた彼らの合流っていうのはね心強かったでしょう。シラスとテモテはパウロに贈り物をね持参したともね他の箇所にも書いてあるんです。それもパウロを励ましたんです。確実に言えるのが、ピリピの教会、ピリピというね、地に教会ができましたけれども、その教会からの献金です。これはピリピの4章の15節にあります。また、テサロニケという教会に立ち寄りましたけれども、テサロニケの教会でたくさんの人たちがイエス・キリストを信じているという知らせ、その素晴らしい知らせもこのテモテとシラスが持ってきたんです、ね、これはね、本当に多くの人が救われてますよパウロさん、ね、それを聞いてパウロも励まされたでしょうね。本当に疲れてる時にね、なんか甘いものを食べると心に染みます、体に染みます。そのようにね、パウロの魂にこの一つ一つの言葉、そして献金を持ってきたということは、献金を通して私たちもパウロさん、あなたを祈ってますよっていうことを伝えていたわけですよね。パウロはその知らせを聞いて癒されたわけですよね。でも何よりもこの、シラスとテモテというね、同労者、ね、いつも、もちろん祈り支えてきた仲であった彼らの合流、この祈りの支えというのは大きかったわけですよね。私たちもこのようにね、教会で集まり、そしていつもね御言葉のメッセージ聞いてますけれども、それだけじゃなくてね、私たちも支え合うべきですよね。むしろ祈り合うべきです。何か悩みがあったらね、誰かに相談したいですけれども、教会は老若男女たくさんいますよね。さまざまな人がいます。仕事もさまざまですね。だから時々ね、こうもしかしたらこう自分のね、悩みを打ち明けることはできないかもしれません。何かこうね、職種も違うと考えてしまえばそうです。でもですね、皆さん、私たちは祈り合うことはできます。祈りはその人に対する解説じゃないです。私たちが神様に期待することなんですね、そうすると私たちの想像をはるかに超えた神様がその悩んでいる人の最善を与えてくださるからですよね。だから祈ることはできます。ヤコブの5章の16節では、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさいって書いてありますね。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります、ね、義人っていうのはイエス・キリストを信じるすべての人です、ね、その一人一人が祈ることによって必ずその人に最善が与えられるってことですね。ある研究によると、会社の業績のトップのチームでは、互いを認め合う温かい言葉が論争、批判、皮肉の6倍もあったんですって。でもですね、業績の最下位のチームでは否定的な言葉が役立つ言葉の3倍近く発せられていたということなんですね。だから私たちはどんな組織でも励まし合うべきなんです。むしろね、否定的な言葉を出せば出すほどそれはネガティブに働くんです、ね、だから私たちは励まし合うべきですよね。第一テサロニケの5章の11節で、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいと言ってますもんね。パウロにとってこの人の温かさ、そして祈りの支え、これはパウロの素晴らしい癒しとなった、回復になったということです。でもですね、それ以上に大きな励ましがあったんです。もちろんそれはパウロを導く神様からの言葉です。今日の9節から11節で、 幻を通してパウロに語っているんです。あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、ね、こう励ましているんです。神様はパウロに対して恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないと言ってるんですね。ということはパウロもこの自分の弱さを実感し、ちょっと躊躇してしまうところもあったのかもしれません、ね、でも疲れ弱っていたパウロに神様はもう一度彼の使命を語ったんです。あなたの使命は私の福音を語ることだ、さあ黙ってはいけない、行って語りなさい、ね、そう言って神様が直接励ましたんですね。私たちもね、体が疲れたり、まあ、心が疲れたりするとね、弱気になったり、自分が、ね、今までしていたことに弱気になってしまうこともあるかもしれませんね。そんな時にね、自分で奮い立たせられればいいですけれども、もちろん難しい時もあります。だからこそ私たちはね、作者である神様の声をいつでも聞いておくべきです、ね、その時にね、この神様ご自身が私たちに必要な力を与えてくださるからです、ね、そしてもう一度私たちがなすべき使命も与えてくれるんです。教えてくれるんですね。私たちはいつも神様の声を聞けるんですよ、皆さん。例えば祈りを通して私たちの心に働きかけてくれる。そして一番大きいのはこの聖書の御言葉を通して私たちの神様は語られるんです。だから今日も語ってるんです、明日も語ってるんです、いつも語ってるわけですよね。いつも語ってるんだったらね、皆さんぜひ取りこぼさないでくださいねあのクリスチャンでありビジネスマンでもあるフレッド・スミスさんという方がいらっしゃいます。この方はですね、キリスト教雑誌のリーダーシップジャーナルの編集員でもあり、モービル石油有名ですね、またブルドーザーのキャタピラーなど大企業の経営コンサルタントをしていた、方でもあるんですね。この方ですね、実は牧師家庭に生まれるんです。でも大変貧しくね、生活も厳しかったそうなんですね。でもお母さんがいつも聖書の言葉を教えてくれて、聖書の言葉がスミスさんを支えてくれたんです。でこうおっしゃってるんですね。私の信仰が成長したのはいつも逆境の時であった。逆境の時に学んだこと、殉教の時に学んだことなど何一つない。誰も落ち込む時はある。その時こそ信仰が成長するチャンスなのだ。苦難の時には真剣に祈り聖書を読むからである。人生の目的はキリストと似た姿になることであり、試練はそのためにどうしても必要なことなのだ。苦難に直面したら神が罰しているのだなどと考えてはならない。訓練の時なのであり、次第に試練をも感謝できるようになると、まあこうおっしゃってるんですね。だからいつも辛い時にこそ神様が仰ぎ見て、そしていつもそこで、自分がどうすればいいか、自分がもしかしたら直さなきゃいけないところもある。それも、今まで直してきた。でそこでね、いつも語ってくれたんだっていうふうにおっしゃってるんですね。そして、企業のサポートに入る時にはですね、私たちがどのようにそれぞれ人生支え合っていくべきなのかということをね、ポイントを持って教えているそうです。それを今日はですね、ご紹介します。もちろんレジュメにも載っていますけれども、これねちょっとね、英語を日本語にしているので、ちょっと なんかこう分かりにくいようなね、日本語のもありますけれども、5つあります。まず1つ目が受け入れ合うということですね。これは互いにその人間関係において、まあ、組織において受け入れ合いましょう、ね、そして信頼し合う、ね、これも恵みである、ね、例えば悩みを相談したりね、例えば助言を望んだりする、ね、そうやって、人間関係において信頼し合うことが必要である。あとは他人に紹介するっていうことなんですこれなんかちょっと分かりにくいですけれども、仕事の間柄だと、あ、この人はね大工さんなんですよ、あ、この人はね写真屋さんなんですよ、この人はね市役所の人なんですよっていう肩書きを紹介しやすいんですけれども、そうじゃなくて、この人本当素晴らしいんですよ、こういうところがあってこういうところがあってと言って、その相手の素晴らしいところを他人に紹介する、ね、 そうしてもらえることを通してね、私たちのね自尊心って上がっていく。だからこれをお互いに していきなさいってことなんですね。4つ目は健全なユーモアを交える、ね、いつも真面目な話だけをしない、ね、ちょっと冗談言えってね、バフンだなんて言ってね健でも健全なユーモアですよ。バフンだは健全なユーモアですよね。ね、少しねユーモアがある、ね、関係を築いていく。そして、5つ目は問題点を指摘してあげるっていうことなんです。これはですねお互いに批評し合うってことじゃないんです。共に立ってそして問題点を一緒に見つけるんです。だから何か問題があればその人を批評するんじゃなくてその問題点を一緒に見ていくんです。何かあればその人にも伝える時も必要かもしれませんね、まっすぐにね。でもその問題点を一緒に見ていく、ね、ということですよね。あの C.S. ルイスって人がいますけれどもこのように言ってるんです。愛の定義は愛とは相手の最善を望むことって、ね、だからこそ、ね、相手の最善を望んでそして一緒に立つっていうことですよね。まあ、この一つ一つもですねあの聖書の要素があのたくさんの入っていますね。スミスさんはこんな風にして支え合っていくべきだとね、私たちにも教えてくれているんですね。何か皆さんの、ね、人間関係のヒントになればもしくはこのジーザスセンターにおいての人間関係の、ね何か、ね、要素の一つになればいいかなと思って今日は、ね、紹介しました。さて、私たちも疲れてしまう時があります。だってパウロという大伝道師でさえ疲れてしまったんですもん。でもねその時には私たちも支え合うこと人を通して私たちもリフレッシュしていく。また何か没頭していれば少しそれを離れてみてね、なんか違うことをしながらちょっと気分転換をしたりすることもできる。でも何よりも私たちは神様を見上げることを通して私たちの本当の力が与えられるんだということをねパウロを通して学びました。さあ今週もねもう一度私たち新しい力をいただいて歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を支えてくださり感謝します。そして私たちの人生に最善を成したいそう思っていらっしゃることを感謝します。神様どうか今もし疲れている方がいらっしゃれば、その方にあなたの慰めと癒しを与えてください。そしてもう一度私たちがあなたの霊で満たされてそして、もう一度奮い立つことができますようにどうか導いてください。今週もあなたに期待してイエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間祈る時間を持ちましょう。